脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、香上照美です。よろしくお願いします。
インタビュアーの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について、経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回、
はい、
ね、年度末っていう、まあ、今月はちょっと年度末にテーマを絞っていきたいと思うんですけど、まあ、前回ね、そういうこう事前に、まあ、共通軸じゃないですけど握り合うとか、その、まあ、こうなかなかこううまく通じ合わないっていうのがあるので、まあ、その辺をこう何か仕組みとしてですね、こう構築するっていうことを言ったりしてますか、言ってたんですけれども、まあ、今回もその続きでちょっと行きたいと思います。
はい、
はい、前回ですね、左脳二次元が高い方、まあ、30以上の方っていうのが、そのこうやりとりっていうところにどうも噛み合わないな。別に左脳二次元の方を悪く言ってるつもりはないんですけど、やっぱりこう解釈の仕方がすごくこだわりっていうか、こう自分の捉え方、まあ、それはもうどの領域もあると思うんですけれども、なかなかそこがこう、まあ、強い方っていうのが、特に脳診断の数値でいくと、左脳二次元とプラス右脳二次元が両方高い方です。両方か高くて、ここが、両方との数値の差があんまりない。両方こう似たような数字っていうか、近い数字である方っていうのが、どうやら、なんかそういう傾向にあるかなっていうところで、以前このタイプの方っていうのは、定期的に爆発するって、火山が爆発するじゃないですけど、話をしたことがあると思うんですけど、そうなんですよね。そうなるんです。うん。で、結構多いんですよね。そういう、こう、定期的に爆発するって、怒りですね。特に左脳二次元の方は、自分のこだわりとか、その自分が信じているものに基づいて行動する、思考するっていうのがあるので、で非常にこう、周りに対してこう、支配的っていうかね、こう、自分の思ってる通りにならないと、まあ、気が済まないっていうのが強く出るんですね。そこの数値が高くなると。で、どうしても、それがうまくいかないと、もう、イライラのもとになるので、やっぱりそういうところがですね、こう、怒りをずっと溜め込んでる人がいるんですよね。それがちゃんと脳診断をやって、ストレスとしてこう、数字が出てるといいんですよ。
はい。
でも出てないとどこに行くかっていうとですね、怒りは消えてないので、
はい。
体に行くんですよ。
一番それは嫌なタイプですね。
嫌なタイプ。うんうん、これ、要注意。二次元脳ってですね、蓄積、長い時間をかけて、こう、コツコツ、こう、じっくり行くっていうか、じっくり、こう、物事のスピード感はないんですよ。スピード感はないんです。だけど、こう、ずっと、こう、長い時間をかけて、こう、積み上げる、いいことも悪いことも。
うん。
で、そして、ガンと爆発するっていうか、になりがちなので、ちょっと要注意ですね、その、最近、私がこう、読んでる本があるんですけれども、
はい。
で、B ブレインの読み解きをするときにも、それに基づいてというか、それとこう、照らし合わせて、見てる、ですよね。で、ですね。著者の名前が、今パッと出てこないんですけれども、本の名前がですね、自分を愛してっていう本です。はい、ですね。リズ・ブルボーさんっていう方の本なんですけれども、
はい。
やっぱこれにそういうことを全部書いてあるんですよね。はい。なので、このやっぱり一回立ち止まって、この振り返りをするっていうことが私すごく大事だなと思ってるのは、やっぱり一回そこでリセットっていうか、うん、振り返りがないとずっとこの積み上げがずっと継続していってしまうんですよね。変わらないんです。はい、この積み上げ方のその方向性っていうか。 何を積み上げていくかっていう、その積み上げの材料をこう選出するっていうか、そのやり方っていうか基準とか、その方向性が変わらないんです。だけど振り返りを、まあ前回ね、うちは、当初のは、毎月振り返りを月末やってるって言いましたけど、その振り返るっていうのも、それもですね、ただ単に頭で考えるんじゃなくて言語化するんですよね、きちっと。言語化するとやっぱ気づきがあるんですよね。冷静に自分でこう客観視ができる。まあこれ、私がビーブレインやってるのが、やってる一つのその理由っていうのが、セルフマネジメント力の向上っていうのがものすごく効果性が高いので、自分で見て、自分で気づいて、自分で考えて、自分で次の動きを作れるっていう、この一連のこの PDCA の流れっていうのが、このビーブレインをできると思ってるんですよね。まあ、ビーブレインじゃなくても、こういう、自分の状態を客観視するっていう場面を作ることで、このセルフマネジメント力っていうのが上がっていくと思うんですね。なので、まあ、お仕事においては、まあ、毎月もそうですけれども、例えばこういう、ね、部署単位でとか、その業務に関してとかは、こういう、まあ、半期とか、四半期とか、こういう年度末っていうところで、一回こう振り返っていただきますと、まあいろんなこと、まあで、できればそれをきちっと言語化するっていうことですね。で、言語化して、まあ客観視っていうか、まあいろんなそこに関係者の人たちとか、まあそういうあるべき姿みたいなのを、まあ照らし合わせながらですね、まあ、今の自分でいいのかどうかとか、今のこういう組織状態でいいのかどうかとか、業務状態でいいのかどうかっていうのを、一回考えてみるっていうことがすごく大事だなと思います。で、まあ、ちょっと話戻りますけど、自分を愛してっていう、ここにもあるんですけれども、体っていうものは、スクリーンで、要は、照らすだけっていうか、その状態を映し出す場、ものっていうか、体自体が。だから体が、まあ、もちろん体が具合が悪くなるんですけど、ただ単にそういう、その人の信念っていうか、ずっと積み重ねてきたものとか、信じてるものとか、まあ、潜在意識っていうかですね。まあ、そこでずっと積み上げてるものとか、信じてるものっていうものが、コップが溢れ出して、その限界点を突破したところで、全部体に反映してくると。なので、自分が認知したら、ピタッと収まるとか、いつの間にかなくなるみたいな、ことがあるということで、この方が実体験を基づいて、すごくまとめてらっしゃるので、これぜひ皆さんにお勧めします。リズ・ブルボーさんの自分を愛してっていうところですね。で、これでいろんな作品が裏側の方にあるんですけど、後半の方に。いろんな病気を検索して、そしたら、どういう、まあ、肉体レベル、思考レベルみたいな、まあ、感情レベルとかでですね、精神レベルみたいな感じで、自分のどういう状態が積み重なって、そこに、今の状態に来てるのかっていうことを、ちょっと、はっと気づかせてくれるような内容になってますので、ぜひ、読んでいただければと思います。
自分を愛してですね。
自分を愛してっていうやつですね。
いいですね。すごく、なんか、自分を愛するってね、簡単だけど、なかなか皆さんやってないことかなと思うので、ちょっと、ハッとする一言ですね、この自分を愛するって。
そうですね。私、この本に出会ってから、まあ、最近出会ったんですけど、出会ってから自分の状態を照らしていったときに、本当に痛みがなくなったんです。いつの間にか。だからに自分の状態を、認知するっていうか、認知するっていうこと自体が、その自分の思い込みを緩める。だから、自分の状態に気づくっていうことですね。認知する。つまり気づくっていう。声の場面が、自分の24時間、365日の中で、どんだけあるのかなっていうことですよね。だから特に二次元が高い人。私も二次元高いんですけど、二次元が高い人っていうのはずっと自分のその、 型みたいなのをずっとやり続けていくので、自己変革しにくいんです。で、これ当社はずっとスタッフの声をずっと、半年ごとにやってるんですけど、面白いことに、やっぱり二次元が高い人っていうのはですね、やっぱりこのベースとなる、例えばこの左脳二次元が高い人っていうのは、やっぱり一年から一年半かかります。動くまでここの数値が。で、その間動かないんですよ。全然。でもずっとやっていくとですね、自分を定期的にこれを見て、このビブレを見て、自分の数値を見る、その時その時こう認知していくじゃないですか。だからちょっとずつ、まあ、気づくことによって自分がどうありたいっていうのをこう考えていくので、そしたらですね、やっぱり当社の方もスタッフも二次元能が高い人は、1年から1年半で数値が動いていって、3次元が上がっていったりとかしてますね。だからこの二次元ってものすごく時間かかります。なので、そのことを理解して、自分の特徴っていうのを理解して、やっぱりこう、取り組みっていうか、時間がかかるので焦らなくていいっていうことですね。今結果がすぐ出ないからと言って、焦る必要はないし、なんでしょうね。この振り返り、いろんなことをそのコツコツね、やっていくのも、例えば短期間にこれをやろうとかっていう、自分の特徴に合わない目標を設定するとうまくいかなかったり。だからこう、自分っていうのはこう、時間をかけて物事をこう、成り立たせていくので、じゃあ、例えば無理をしない、こう、長期的な中長期ビジョンで、ことを進めていくとかですね。今度、こう、物事を、何かこういう仕組みを作っていこうかなとか、考えられたときにですね、自分に合ったやり方でやっていくっていうことをやっていかれるといいかなと思います。
ちょっと今回もね、この自分を振り返る話をいただきました。自分を愛してという本をね、ちょっとすごい気になったので、早速、
ぜひ。
検索して購入してみたいと思います。
はい。
はい、加賀美さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。